こんにちは。夜空に天の川のかかる季節となりましたが、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和8年7月号をお届けします。最初に目次をご紹介いたします。まずは今月の言葉、自炊料理家山口由佳さんの自炊の楽しさにまだ気づいていないだけというお話です。続いて食生活の話題では、うなぎの完全養殖に向けてと題してお話しします。代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った全国駅弁の旅、今回は東京品川貝尽くし弁当です。そしてアルモンデ料理家大塚優子さんの小麦粉で美味しいお餅を作ろうが続きます。2回目はごまのり焼き餅の作り方をご説明します。外食情報では、自分好みを追求するマーラータンのお話をします。そして新連載、お米料理研究家白井紀子さんの今日はおにぎりを握ろうが始まります。作りやすくてユニークなおにぎりの作り方をご説明するコーナーです。初回は醤油おにぎりとおかかナッツおにぎりの2品です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、テーマは夏の大根おろしです。最後は社会福祉法人青葉二会理事長榊原則俊さんの食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携のコーナーです。今月のテーマは食を通じて教えられることです。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は自炊料理家山口由佳さんの自炊の楽しさにまだ気づいていないだけというお話です。山口さんのプロフィールです。1992年東京都生まれ、共働きで多忙な母に代わって7歳の頃から料理に親しみます。出版社や食品 PR 会社を経て2018年に独立、料理初心者向けレッスンやレシピ作り、執筆を行い、自炊する人を増やすために幅広く活躍中。著書に、自分のために料理を作る自炊から始まるケアの話、軽飯、今日はなんだか軽く食べたい気分などがあります。今の社会では、コンビニにウーバーイーツ、ファストフードに冷凍食品など、忙しいと声を上げる現代人に向けて、便利で美味しいものはいくらでも手に入ります。これから自炊を始める人が、いざ自炊してみようと意気込んだとしても、調理道具や調味料などの初期投資がかかりますし、食材は1週間くらいのうちに使い切らなければなりません。続くかわからないからいっそ買ってしまおうか、そう思うのも自然なことだと思います。または一度か二度自炊をやってみたものの、いまいちおいしくないし時間がかかる、さほどやりがいがない家事は誰かに頼んでしまおうと割り切れるのは、現代社会のいいところかもしれません。歴史上今が一番自炊しなくてもいい時代だと思います。でも、まだあなたが知らない自炊の楽しさがあるとしたら、それに気づけてないとしたら、楽しい営みを誰かに渡してしまっているのかも。というのも、 私は自炊が大好きです。当たり前か。自分のストライクゾーンにぴったりはまる料理を自分で作って好きなだけ食べられる。食材を切ったり炒めたり、その作業自体も生きている感覚が実感できて楽しい。一緒に食べてくれる相手がいるなら、きっと美味しいと喜んでもらえる。しかも、ほどほどに気を使えば健康にもつながってくる。こんなに楽しい営みを誰かに任せてしまうなんてもったいない。私がやりたいと心底思います。あなたの周りにも、いつも美味しそうな料理を作っている人が一人くらいいるのではないでしょうか。きっとその人は自炊を楽しんでいるのだと私は思います。自炊に対して義務感よりも楽しさを見出しているからこそ、なんてことない料理でもその人が作ると美味しそうと感じる。楽しいから、面白いからやっている人は、誰かの承認や理由付けがなくとも勝手に自分でやってしまいます。せっかく自炊をするなら楽しんでやるに越したことはありません。私が感じている料理の楽しさは、例えばこんな感じです。1、料理に没頭すると気持ちが良い。まるでスポーツをしている時のような没入感があり、料理中には雑事や小さな不安が浮かんでこない。料理を作って食べ終わる頃には、なんで悩んでいたのか忘れてしまうことも多々ある。2、匂いを嗅いだり野菜に触れたりすると生きている実感が湧く。油にニンニクを入れ、しばらくするとジュクジュクと音を立てて漂う香りが最高。すべすべした野菜に触れているときは、家にいながら自然と戯れている気分になる。3、火を扱ったり包丁を扱ったりと、日常の中でも少しだけ非日常を味わえる。パソコンの画面から離れて体を使って何かを作ること自体が楽しい。4、今食べたい料理を好きなだけ食べられる。その日の私の気分に応じて自分専属シェフ、私が料理を作ってくれる。5、旬の食材で季節を感じられる。家にいながらも春夏秋冬が楽しめる。日本は特に四季があるので季節の移ろいを感じられる。6、冷蔵庫の食材をテトリスのように組み立てて料理し、冷蔵庫がすっきりすると達成感がある。中途半端な食材を全部かき集めて美味しい料理ができた時は爽快。7、国内外問わず様々な料理や調理法、調味料について知るのが楽しい。知らない料理や調理法、調味料は無限にある。興味を持ち出したらどこまでも突き詰められる。レシピがあれば、海外に行かずとも自らの手で現地の料理が作れる。8、人に料理を作ってあげると喜ばれる。自分で作った料理を食べてもらうとぐっと距離感が近くなる。人と仲良くなる時の有効な手段だと思う。9、心を癒し体をいたわるセルフケアになる。自分が作った料理で自分の体をいたわることができる。健やかに生きるために必要なセルフケアだと思う。10、食べることから社会とつながれる。環境問題などを考える入り口になる。一人一人の消費行動が積み重なり社会を作る。例えば、今日は100円多く払ってオーガニックの野菜を買ってみる。消費は自分が作りたい未来への投票になることを実感できる。 詳しく挙げればもっと出てきますが、大きくは以上のようなことが自炊の楽しさです。まず、料理に正解はありません。レシピ本などに載っている美味しそうな完成写真が正解のように思いますが、それはあくまでもその料理家さんの正解であって、全く同じものを作らなくてもいいのです。と言いますか、全く同じものは作れません。使っている食材も調味料も違いますし、こちらは素人で、あちらはプロです。家にプロの写真家はいませんから、同じような写真も撮れません。だから、完成写真と同じものができなくても、全くへこむ必要はないのです。ただ、私も料理家の端くれとして、1、2回はレシピ通りに作ってほしいと思います。それは、人参をこれくらいの厚さに切ったら何分で火が通るなどの感覚を身につけてほしいからです。でも、1、2回作れば、もう少し野菜は多く入れたい、味付けはこってりさせたいと、自分がより美味しいと感じる味が見えてくるはずです。その時には、レシピからちょっと離れて好きな味を作ればいいのです。料理するプロセス自体を楽しめていれば、食材が上手に切れたか、美味しそうに盛り付けできたかは大きな問題ではありません。見た目がちょっと悪くても、自分が美味しいと思えたら、それが正解です。これはノート株式会社発行、山口由佳著、楽しく始めて続けるための自炊入門に載っているお話です。続いては食生活の話題です。今月はうなぎの完全養殖に向けてというお話です。
今年も土用の丑の日が近づいてきました。そもそも土用とは季節の変わり目である節分の前のおよそ18日間のことを指します。そして、丑の日とは、日にちを十二支で数えたときに丑にあたる日を指します。特に夏の土用の丑の日は、暑さで体調を崩しやすい時期にあたります。そのため、うなぎなど、名前にうのつく食べ物を食べて夏バテを防ごうとする習慣が広まりました。今年の夏の土用の丑の日は7月26日の日曜日です。日本におけるうなぎの食文化は非常に古い歴史を持っています。文献に初めて登場したのは奈良時代のこと。万葉集の中で歌人の大友のやかもちが、夏痩せしている友人に、うなぎを食べるといい、と勧める歌を読んでいます。この頃は、現代のようなかば焼きではなく、ぶつ切りにして、塩を振って焼いたり、蒸したりして食べるのが一般的でした。当時は、美味しい料理というよりも、薬やスタミナ源としての側面が強かったようです。室町時代になると、かば焼きという言葉が登場します。当時は、うなぎを筒状に切って串に刺し、焼いて食べていました。その姿が植物のガマの穂に似ていたことが、かば焼きの語源とされています。味付けは、まだ醤油ではなく、塩や味噌、あるいは酢味噌などが主流でした。江戸時代に入ると、私たちがよく知るうなぎ文化の基礎が完成します。関東で濃い口醤油が普及したことで、醤油、みりん、お酒、砂糖を合わせた現在の甘辛いタレが誕生しました。また、土用の丑の日の習慣については、江戸時代の学者、平賀源内が、夏に売れ行きが落ちるうなぎ屋を助けるために、 本日土用の丑の日という看板を出させたのがきっかけという説が有名です。うなぎの調理法には地域による違いがあります。関東では武士の町であったことから切腹を連想させる腹開きを避け、背開きにします。一度蒸してから焼くことでふわっと柔らかく仕上げるのが特徴です。一方、関西では、アキンドの町であることから、腹を割って話すという意味を込めて、腹開きにします。こちらは、蒸さずに強い直火でパリッと焼き上げます。さて、そんなうなぎですが、現在、水産の世界では、夢の技術と言われてきた完全養殖の確立に向けて、大きな進展が見られます。2010年、日本の水産研究教育機構が、世界で初めて完全養殖に成功しました。現在は、量産化を目指して自動飼育システムの開発などを行っています。これまでの養殖は、海で獲れた稚魚であるシラスウナギを育てて大きくする方法でした。つまり、100% 天然資源に頼っていたため、不漁になると価格が大きく跳ね上がっていました。これに対し、完全養殖は人工的に孵化させたウナギを親に育て、その親から再び卵を産ませて、次の世代を育てるというサイクルを繰り返します。これが確立されれば、天然の稚魚を取る必要がなくなります。これまで、ウナギの生態には多くの謎があり、完全養殖には三つの大きな壁がありました。一つ目は、産卵場所です。長年不明でしたが、近年、南方のマリアナ諸島沖であることが特定され、産卵環境の再現が進んでいます。二つ目は餌です。生まれたばかりの赤ちゃんウナギは非常に偏食で、何を食べているのか長年の謎でした。現在は主にサメの卵を主成分とした液体状の飼料が使われています。しかし、希少なサメの卵に依存し続けることは、コスト高を招くだけでなく、安定供給の面でも超えなければならない壁となっていました。そのため、脱サメの卵を目指した研究が加速しています。鶏卵や大豆、魚粉などをベースにした安価な人工配合飼料への切り替えに成功しつつあり、これが実現すれば、養殖コストを劇的に抑えることが可能になります。三つ目は、成長の管理です。うなぎは成長の過程で、柳の葉のような形から、細長い稚魚の姿へと劇的に形を変えます。この時期の水温や水質の管理は極めて繊細な技術を必要とします。現在、これらの壁が今まさに技術の進展によって乗り越えられようとしています。すでに試験的な市場販売も始まっており、今後はコストを抑えた大量生産体制の構築が期待されています。日本の伝統的な美味しさが守られ、私たちの食卓に完全養殖のうなぎが当たり前に登場する日もそう遠くはなさそうです。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。全国駅弁の旅。今回は東京品川貝尽くし弁当です。
皆さんこんにちは、小泉拓雄です。前回から駅弁シリーズをやってますね。さて今日は何かというと品川なんですよね。東海道線品川駅、ここでですね、大変な弁当が、革命的な駅弁って言ってんだけど、これがですね、今全国の駅弁ではですね、最も人気のある、駅弁じゃないかと言われてるんですね。新聞とかいろんなところにも取り上げられている。何かって言いますとですね、品川名物、貝尽くし弁当、貝。ね、ホタテが入ったとか、貝ですね。貝ばっかり入ってるんです。もうどんな貝が入ってくると、まずはハマグリの煮付けが入ってるんですね。それから、アサリとシジミ、これも上手に煮付けて、入ってる。それから、バカガイのね、青ヤギっていう貝があるでしょ、あれの小柱。これがまた、ご飯の上にバラバラーとかけてある。それから、焼きホタテ。ホタテを焼いたの。ね。ここ、5種類の貝が入ってて、その、最も私は素晴らしいなと思うのは、貝の煮汁ですね。貝の煮汁でご飯を炊くんですよ。それにちょっと茶飯風にしてるのね。これがまた、貝弁当の一つの味どころじゃないかなと思うんですけども、これはですね、本当に美味しい。それだけじゃないんですよ。貝だけじゃないんです。椎茸と人参とふきですね。これのね、上品に煮た煮付けが入ってます。それから、卵焼き。ね。この卵焼きアクセントになります。それから、高菜の漬物が入ってる。高菜漬け。漬物。ですから、こんなに、もう美味しいものがいっぱい入ってて、これですね、1350円なんですよ、今。食料が上がってるなんてことになってて、小泉先生が1350円だから、1350円がダメなんですかなんて言わないでね。そんなに大きくは上がらないと思いますけども、とにかくそういう状況なんですよ。私はですね、とにかく貝が好きなんです。だから私はね、じゃあこれ何から食べるかっていうと、まず一番最初はね、いきなり貝に行かない。ご飯をね、貝をちょっとのけてね、その下にあるご飯をしっかりと味わうんだ。そうするとね、ご飯に貝の味がついててね、それで、これは、こんなにご飯がうまいんだから、貝もうまいだろうってなことで、私はもうちょっと、すごく意地汚いもんですから、いきなりハマグリは食わない。焼きホタテも食わない。最初はですね、アサリとシジミ。これの煮付けをですね、ご飯の上にブルーっとこう、ご飯と一緒に混ぜて、そしてごそっと取ってそれを食べてくる。そうしますとね、アサリ、シジミが蚊に応えてしこり、こしり、しこりっとしてるのね。そこから貝独特の奥の深い旨味が、チュルチュル、チュルチュル出てくる。いや、もうたまらない、たまらないっつって、またご飯をペロッパクッと食って。そして、ああ、美味しいご飯だなと思いながら、そこで、人参の煮付けをパッと食べて、口直しをして。そしてまた今度は、どんどん食べて。まあ、次は何にしろかっていうと、やっぱりバカガイですね。青柳。これの小柱が綺麗なんだ。もう本当に綺麗に山吹色になってるんですよ。ね。これ煮付けてある。上手な煮付けですよ。これを食べると甘みがバラッと出てくる。そして最後は待ってましたというか、何食べるかというと、ハマグリですね。ハマグリの煮付けを結構大きいから口にコッと入れてグッと噛むと、ハマグリのね、独特の内臓がね、ジュルーッと出てきて、どうしても噛んでると噛めば噛むほど旨みが出てくるって、ハマグリ。そして、焼きホタテね。ホタテってのは、ハマグリとホタテってのは贅沢ですからね、貝の中ではね。それを今度、一個コロコロっと焼いてあって、焼きホタテが2、3個入ってたんじゃないかな？それぐらいにすごいものなの？それで、この値段でしょ？だから十分ですね、値段に価値がある。一度ね、小泉先生の言った命令だと思ってね、食べてごらんなさい。とっても美味しいから、ね、どうぞ、召し上がってください。
次はアルモンデ料理家大塚優子さんの小麦粉でおいしいお餅を作ろうのコーナーです。2回目はごまのり焼き餅です。このコーナーは株式会社日清製粉グループ本社の協力を得てお届けしています。
こんにちは、大塚優子です。今日はごまのり焼き餅をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。ボウルに砂糖、塩、白ごま、青のり、片栗粉、小麦粉、 豆腐を入れて大きめのスプーンなどで混ぜ合わせて生地を作ります。次にフライパンにごま油をひきます。4枚焼きますので、生地をフライパンの4箇所に落とし、軽く濡らしたスプーンの背で押し、1センチぐらいの厚さに広げます。そして火にかけます。中火から弱めの中火の火加減で色がつくまで 3,4 分ほど焼きます。一旦火を止め、生地をひっくり返したら蓋をして火をつけ、同じく 3,4 分ほど焼きます。最後に蓋を取って30秒ほど焼いて水分を飛ばせば出来上がりです。材料です。絹豆腐1パック150g、薄力粉カップ1、片栗粉大さじ1、砂糖小さじ1、塩一つまみ、白ごま大さじ1、青のり大さじ1/2、ごま油適量です。それでは作っていきましょう。ボウルに砂糖小さじ1、塩を一つまみ加えます。そして白ごま大さじ1、青のりを大さじ1/2加えます。片栗粉大さじ1、小麦粉カップ1、大きめのスプーンなどでここで一度よく混ぜ合わせてください。全体をさっくり混ぜ終えたら豆腐を加えます。最初は豆腐を潰すようにして、周りの粉を真ん中の豆腐によく混ぜ合わせてください。外側から中心に向かって全体を混ぜ合わせるようにすると粉っぽさがなくなります。時々スプーンの背中で底をこするようにして混ぜ合わせてください。全体が一つにまとまったら一度指で触れてみてください。指先で触って柔らかくて少し弾力があるようになったら出来上がりです。では焼いていきます。フライパンに適量ごま油を入れて火をつけてください。フライパンの鍋底全体にごま油が広がったら一度火を止めます。生地を4箇所に落としていってください。スプーンの背を少し水で濡らしていただいて、生地を上から押さえて広げていきます。1センチぐらいの厚みになるまで広げてください。火をつけます。中火から弱めの中火の火加減です。色がつくまで 3,4 分ほど焼いていきます。では 3,4 分経ったので一度火を止めて生地を裏返していきます。フライ返しなどで生地を裏返していってください。すべて裏返し終えたら蓋をして再び焼いていきます。先ほどと同じように中火から弱めの中火の火加減で 3,4 分再び焼いていきます。はい、 3,4 分経ちましたので蓋を開けます。蓋を開けたら30秒ほど水分を飛ばすように焼いていって出来上がりです。両面に醤油を塗って二度焼きすると、青のりの風味と相まって最高のおつまみになります。また オイスターソースを同量の水で割って混ぜたものにつけて食べると牡蠣の旨味が加わり美味しいです。
次は外食情報のコーナーです。今月は自分好みを追求するマーラータンのお話です。これまでは飲食店において専門店というと中華料理店やイタリアンレストランといった大まかなジャンルに特化したお店を指すのが一般的でした。しかし近年ではさらに踏み込んで特定のメニューや食材、調理法に特化したその分野での高いクオリティや体験を提供する形態も指すようになりました。中でもスープの辛さや具材のカスタマイズ性を高め自分好みの味が追求できるのがマーラータン専門店です。マーラータンは野菜や海鮮、肉、春雨、香辛料などを煮込んだ辛いスープです。発祥は中国四川省と言われています。マーはホアジャオのしびれる辛さ、ラーは唐辛子のピリピリした辛さを表し、タンは薬膳の旨味が凝縮されたスープを表しています。好きな具材をトッピングできる楽しさと野菜がたっぷり摂れるヘルシーさから若い女性を中心に人気が高まっています。マーラータン専門店では一般的なスーパーでは見かけない珍しい食材が並んでいます。例えば鴨の血を固めた豆腐のようなヤーシュエ、魚のすり身の団子の中に魚卵が入ったユイバオダン、ジャガイモなどのデンプンから作られた幅の広い春雨クアンフェンなど、こうした未知の食材に出会えるエンタメ性が若い人たちの探求心を刺激しています。また自由に具材を選ぶプロセスそのものがレジャーのようなワクワクする体験価値を生んでいます。一般的な専門店での入店後の流れをご紹介しましょう。まず入り口付近にある専用のボールを手に取ります。そしてボールに冷蔵ケースから好きな具材を入れます。葉物野菜は茹でるとかさが減るので少し多いかなと思うくらいが良いでしょう。そしてスープの辛さと麺を選びます。辛さにはピリ辛や大辛などの段階があります。麺は春雨もしくは麺なしスープのみが選べます。値段はボウルに取った具材の重さによります。番号札を持って席で待ちます。数分後自分専用の熱々のボウルが運ばれてきます。多くの専門店にはカウンターに黒酢とニンニクが置いてあります。半分食べたところで黒酢を一回しするとスープにコクとキレが加わり最後までさっぱりと食べ進められます。またニンニクを加えてパンチを効かせると薬膳スープの味わいが一層強まります。なお欲張ってボウルに具材をたくさん入れてしまうと会計時に1500円から2000円を超えてしまうことがあるのでご注意ください。もっと気軽にマーラータンを試したい方はファミリーレストランなどでもお召し上がりいただけますので、そちらで楽しまれるのも良いですね。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。次は新連載お米料理研究家白井のり子さんの今日はおにぎりを握ろうのコーナーです。おにぎりは特別な道具がなくても自分の手だけで作ることができる極めてシンプルな料理です。手のひらで直接握るのが伝統的なスタイルですが、最近ではラップやポリ袋を使い 手を汚さずに作る方法も一般的になりました。中に入れる具は、ご飯に合うものであれば、肉や魚、野菜、そして揚げ物など、どんなものでも主役になります。前日のおかずの残りを上手に使えば、食べ物を無駄にしない工夫にもつながります。作り方も様々で、具をご飯で包むだけでなく、ご飯の上に乗せる、あるいは全体に混ぜ込むといった方法でも楽しまれています。おにぎりの形は定番の三角形をはじめ、丸型や米俵のような形をした円筒形など、好みに合わせて作られています。ご飯を握る際に使う塩には、味付けだけでなく、食べ物の痛みを防ぐ殺菌効果があります。また、殺菌力の強い梅干しを中に入れたり、お酢を混ぜた酢飯を使ったりすることで、常温でも数時間は品質を保つことができます。ここには、日本で古くから受け継がれてきた暮らしの知恵が詰まっています。おにぎりは、ラップやアルミホイルで包めば、外の空気に触れずに持ち運べるため、お弁当としても非常に便利です。また、周りに海苔を巻けば、ご飯が手につくのを防ぐことができます。お箸やお皿を用意しなくても、片手で手軽に食べられるおにぎりは、日常の食事だけでなく、災害時の非常食や屋外での活動にも最適です。そこで、そんなおにぎりの便利さや楽しみ方などの情報を共有することを目的とする新コーナーを設けました。お米料理研究家白井のり子さんに簡単に作れるユニークなおにぎりをいろいろとご紹介いただきます。白井さんはご飯の美味しさを世に広めることを目的に活動されている料理家です。お米料理はもちろん、ご飯によく合うおかずの提案にも定評があります。主な著書は、お稲荷さんとのり巻きさん、スープジャーとおにぎり弁当などです。初回は、醤油おにぎりとおかかナッツおにぎりの2品をご紹介します。このコーナーは、公益社団法人、米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
こんにちは、白井のり子です。このコーナーでは簡単に作れるユニークなおにぎりをご紹介していきます。まず一品目は、北海道民のソウルフードとも言われている醤油おにぎりです。実に簡単に作れます。炊きたてご飯適量を茶碗に取ります。冷水で手を洗い、両手のひらに醤油をつけます。片方の手にご飯を乗せ、両手でボール状に丸く握ります。これに海苔を巻けば出来上がりです。材料は、ご飯、醤油、海苔です。おにぎりは塩で握るものが一般的でありますので、まあ、お醤油おにぎりというと、どんなものかなと思われた方多いかもしれませんが、北海道の、札幌、函館のエリアで馴染みのあるおにぎりと言われています。で、まあ、すすきのの飲み屋街で、醤油で握ったおにぎりが評判になって、それが広がったというふうに言われておりますが、諸説あるようでございます。家庭でも握られているみたいで、まあ、家庭でもお醤油のおにぎり好きだよっていう方もお話も聞いたことがあります。では、作ります。炊きたてのご飯を、お茶碗に入れておきます。ただ熱々ですと、手に火傷をする可能性がありますので、お茶碗に入れて少し冷ましてから握ると、握りやすいです。そして手を少し濡らします。ご飯がね、くっつきますので手を少し濡らします。で、馴染ませたら、お茶碗からご飯を取り出します。そして、もしでしたら、まな板の上に一回逃がしてください。そして今度、手のひらにお醤油をまんべんなくつけます。手のひらを、まあ、洗うような感じで、お醤油で洗うような感じで、なじませてあげてください。 で、この時のお醤油は普通のお醤油でもいいですし、もし昆布醤油などのだし醤油があれば、そちらを使っていただいても大丈夫です。北海道では昆布醤油を使っているご家庭が多いそうです。そしてそのお醤油がついた手でおにぎりを握ります。形はまん丸でも三角でも、お好きな形に握ってください。一回形ができましたら、再度お醤油で手を濡らしてつけます。お醤油がなんとなく表面に馴染んでるなっていう感触がありましたら、海苔を巻きます。海苔はおにぎり用の海苔、前形の海苔4等分または3等分したものをご用意ください。はい、そちらをくるっと巻きつけます。そして表面に、お醤油がついてますので、海苔がしっとりしてきますので、しっとりしたら出来上がりです。続いて二品目は、おかかナッツおにぎりです。とても簡単に作れます。炊きたてご飯適量を茶碗に取ります。ご飯に削り節、醤油、ナッツを砕いて加え、全体を混ぜ合わせます。ラップを広げ、混ぜご飯を乗せて包み、三角に握れば出来上がりです。材料は、ご飯、茶碗軽く1杯 100g、削り節大さじ1、醤油小さじ3分の1、ミックスナッツ大さじ1です。おにぎりといえば、おかかは人気の具材でありますけれども、まあそこに、ナッツを加えて、より香ばしくて食べ応えのあるおにぎりになります。このような形で、いろいろお好きな具材をおかかに加えてみるのもいいかもしれません。では、おかかナッツおにぎりを作ります。ボウルに温かいご飯を入れます。おかかを入れます。そして、ナッツを砕きます。まな板の上に置きまして、包丁で押して切るようにして、細かく切ってください。ナッツもくるみとかであれば、手で、砕くこともできますので、もしそういった柔らかいナッツであれば手で砕いていただいても大丈夫です。そしてナッツをご飯に加えます。そして最後にお醤油をご飯に加えます。そしてご飯と醤油とナッツと、おかかが入ったご飯をしゃもじで混ぜます。しゃもじで軽く混ぜます。混ぜすぎると粘りが出てしまうのでお気をつけください。はい。では、まな板の上にラップを広げます。大きめのラップで、だいたい40センチほど広げるとおにぎりが作りやすいです。ラップの中央にご飯を置きまして、そしてラップの端を持ち上げて、まあ、ラップでご飯を包むような形にしてご飯を丸めておにぎりにします。形は丸でも三角でもお好きな形にしてください。素手で握っても大丈夫ですけれども、ラップを使うことによって手も汚れず衛生的にも非常に安心です。はい、今私は三角形に握っています。三角に握る場合は左手にご飯を置いて持ちます。そして、右手をくの字にして蓋をするように握りまして、くるくると回します。そうすると三角形のおにぎりが出来上がります。はい、出来上がりです。ぜひ作ってみてください。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今回のテーマは夏の大根おろしです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。前回ですね、大根おろしを使ったタルタルソースのお話をしましたが、今回もまた大根おろしを使う料理です。大根といえば冬が旬で、水分をたっぷり含んだ柔らかい大根をおでんで食べるのがたまらないという人はきっと多いことでしょう。しかし、 夏は夏で清涼感のある大根おろしはとても重宝します。そして夏大根は実は大根おろしに向いているんです。うまくできているというか、なんというか自然の摂理みたいなものを感じます。夏大根は水分が少なめで硬く辛みが強めです。これは冬大根と比べると煮物ではやや劣るかもしれませんが、大根おろしはその特徴がむしろいい方向に働くんですね。そして僕は実のところ大根料理で最も好きなのは大根おろしです。おでんよりむしろ大根おろし。なので僕は内心で大根の旬は夏だと思っています。まあもちろんあえて主張するわけではなく、心の中でひっそり思っているだけなんですけど、暑い時期大根おろしが大活躍する場の一つが冷たい麺だと思います。そばにせよ、うどんにせよ、そうめんにせよ、シンプルな冷やし麺は薬味がとても重要です。基本はネギと、あとはわさびもしくは生姜でしょうか。そこに大根おろしもあるとぐーっと気分が上がります。ところでちょっと話はそれますが、皆さんはそうめんの薬味といえば生姜ですか、わさびですか。多分ほとんどの人は生姜に決まってるでしょうと思うかもしれません。しかし僕の出身地である鹿児島では完全にわさびが主流です。他にもそういう地域があるのかわかりませんが、僕は県外に出て初めてそれが圧倒的少数派であることを知りました。鹿児島は気候が暖かくてわさびなんてほとんど取れないはずなのに、なぜそうなるのかっていうのはちょっと不思議です。むしろ生姜の方がずっと栽培に適していて、出荷額は全国第4位だそうです。もちろん地元でも生姜は生姜で大変よく使われます。ともあれ三つ子の魂は100までと言いますか、僕は今でもやっぱりそうめんにはわさびがしっくりきます。皆さんもよかったら一度騙されたと思って試してみてください。そんなそうめんの場合は特にですが、僕はネギとわさびだけでなく他にもみょうがや大葉などありったけの薬味をまるでサラダのようにたっぷりと添えるのが好きです。ここにはさらにきゅうりも加わり、もちろん大根おろしも添えます。こうなるともう麺を食べているのか野菜を食べているのかわからないくらいになるのですが、これが僕の夏の定番です。薬味としての大根おろしはもちろんもっとシンプルに食べることもあります。ざるそばのつゆに加えるだけでおろしそば、ぶっかけうどんにのせたらおろしうどん、それだけでぐっと食欲が増す気がします。大根おろしは生姜ともわさびとも両方と相性がいいというのも何気に重宝ですね。あと冷やし麺としては冷製パスタもなかなかのおすすめです。なるべく細いパスタを茹でて冷水で締め、大根おろしとツナの冷製パスタなんてのも最高です。さて今回ご紹介するのは、大根おろしを薬味としてというよりむしろ主役のベースとしてたっぷり使う、そんな冷やし麺のつゆです。ポイントはもちろんたっぷりの大根おろしなんですが、大事なのはそれを汁ごと使うという点です。普通薬味として使うときは水気を絞って使いますが、今回はあくまで汁ごとです。言うなれば大根おろしの汁がそのまま出汁になるという感覚ですね。実際大根おろしの汁は辛みだけではなく、実は甘みも旨みもたっぷりなんです。それを捨ててしまうのはもったいないというのが今回のレシピです。では作っていきましょう。まずはもちろん大根おろし、1人前の分量でもう 100g くらいたっぷり大根をおろします。そこにあの納豆を1パック、まあ、40g くらいの小さい1パックですね。この時の納豆は麺との辛みの良い引き割り納豆がベストですが、まあ、なければ普通の納豆でもいいと思います。そしてさらに生卵を1個、で味付けは醤油を大さじ1、 以上をぐるぐるかき回せばそれでも完成です。あとは味見してお好みで醤油をもう少し足してみたり、あと納豆のパックにタレがついていればそれを足しても OK です。これはですね、うどんにもそばにも、あと冷製パスタにもよく合います。食べるときはザルそばのように麺をつけて食べてもいいですし、豪快にぶっかけにしても美味しいです。ただしこのつゆ、当然ながら結構辛いです。なので大根おろしの辛さが苦手な方は少し注意してください。その代わり最後にですね、冷やし麺のサイドディッシュにぴったりの辛くない大根おろし料理を一つご紹介しておきます。これは買ってきた唐揚げで作って大丈夫ですので、とても気軽です。鍋にですね、薄めた麺つゆと大根おろしを入れて、さっと沸かしたところに唐揚げを入れてさっと煮れば、鶏のみぞれ煮の完成です。大根おろしはですね、さっと煮るだけで辛みがほぼ消えて、甘みがぐぐーっと引き立ちます。冷やし麺の献立はどうしてもタンパク質や油脂が不足しがちですから、こういうものを添えて栄養をしっかり補給するのもいいと思います。こうやってうまく夏バテを乗り切っていってください。
社会福祉法人青葉二会理事長榊原則俊さんの、食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携のコーナーです。今月のテーマは、食を通じて教えられることです。
岩走る垂の上のさわらびの、萌えいずる春になりにけるかも。四季の巫女の有名な万葉歌がありますが、この四季の巫女は、春日宮天皇と同一人物であられ、その天皇陵は、私たちが農福連携で取り組む同じ奈良市の東山間の田原地区にあります。そして、この原稿を書いている今は、まさに、その、さわらびの萌えいずる春です。山里の春といえば、山菜の季節ですが、まず、早々に芽を吹くのは、田んぼのあぜのつくしです。その後を追って、タラの芽やコシアブラが春を追いかけるように芽吹いていきます。他にも、コゴミ、ワラビ、ノカンゾウ、ノビルなども生えていきます。山里には、実に種類豊富な山野草があり、私の春の楽しみも山菜から始まります。中でも春一番に食べるつくしの卵とじの味は、卵の甘さの中にある野草のほろ苦さに何とも言えない春を感じます。それは幼い日のふるさとの春か、子供の頃に遊びながらつくし摘みをしたあの春の日のおぼろ記録かもしれません。また山菜は個性的で多様な美味しさがあります。山椒の新芽のあのふくよかな香りは格別です。摘みたてをちらし寿司やたけのこご飯にふりかけ、魚の煮つけやポークステーキにも山椒の新芽独特の香りを添えます。他にも、子供の頃に山村暮らしをした人の中には、今日もまたわらびやゼンマイの煮物かと、昔の生活の記憶がよみがえるほどの山菜もあります。コシアブラやタラの芽は手軽に取れるとは言えませんが、その天ぷらは春の主菜としても最高です。しかし、その季節の自然の恵みを食べることを通して築いてきた日本固有の食文化は、経済成長に伴う輸入食材の増加により、日本人の意識から忘れられつつあるのではと思います。その意味で、私の法人の地元食材レストランでは、毎年5月の連休に特別メニューとして、ジビエ料理と山菜天ぷらを提供しています。 地元の山間で暮らす人たちがとる山菜の種類は実に豊富で、どれでも食べられるように思えるほどです。内容もだんだんハードになり、今年の連休の客数は減ってきましたが、一方で、こんなものが再び食べられるとは思わなかった、との嬉しい言葉もいただきました。来年はさらに客数が減るかもしれません。私たちは春の季節物として山菜を食べますが、古代からの飢えと様々な食材への挑戦があっての賜物だと思われます。タラの芽でさえ、鋭い棘のある姿から、初めて見る人に、食べても怪我しませんか?と聞かれます。最初に食べた人間による棘の恐れを乗り越えた結果です。他にも、イタドリなど、シュウ酸が含まれる山菜などには、食べ過ぎると毒性がありますが、水にさらしてアク抜きする手法を生み出し、食料に転換してきた古代の人間の食への知恵に感嘆するばかりです。また、山野草やキノコの中には恐ろしい猛毒を持つものもあります。トリカブトやフグ毒は有名ですが、そのフグでさえ犠牲をいとわず、死をもって美食に転換し克服してきた人間の食への探求心に生きる力を感じます。そのような思いの中で、私はある兵隊さんの死期を思い出さずにはおれません。それは太平洋戦争の敗戦時、私の父の兄弟の一人が戦争捕虜として南海の孤島に収容された時の話です。その島は多くの捕虜が餓死したところで、捕虜たちは食べ物を求めて海岸で採取をしたり、魚を取ったりして食べました。ところが、南海の島には毒を持つ生物が多く、食中毒で次々に亡くなったそうです。しかし、何を食べて死んだかという情報は、その日のうちにすぐ捕虜仲間に伝わり、そのことで自分を含め多くの捕虜が命を救われ、餓死を免れて生きて日本に帰ることができたという手記を残していました。得体の知れないものを最初に食べる人は、覚悟して食べ、計画的に仲間に伝えていったのでしょう。人が生き延びるための食への挑戦として、自分の命を懸けて他者を救う。そこに食を超えた犠牲的精神の深い意義を知りました。同じように、古代の人たちも、キノコなど毒性種の多いものに自分の命を託して犠牲となり、その犠牲の上に家族や仲間を守り、その命の上に今日の我々が存在しているのでしょう。一方で、自分の命こそが何よりも大切と教えられるこの時代において、どのように何よりも大切な命なのか、人間の本来的に備わった食べるという生命活動を通して教えられる思いがします。
皆様からのお便りをご紹介します。毎月、稲田さんの料理人の目を通しての食材の扱い方、ユニークでシンプルな料理方法など、いつも目から鱗のことが多く、面白くファンでおりました。送っていただいた冊子のように活字にしていただくと、聞くという行為だけではなく、新鮮な意味が頭の中を刺激します。興味深いものですね。読み物として味わい深いですね。というお便りを、静岡県の鈴木さんからいただきました。これで令和8年7月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-2000 5311、ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@sukoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。